どうも、コーチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために日々発信や、全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマは、正論を押し通すとき、押し通さないとき、みたいなね。まあ、そんな話をしたいんですよね。僕はまあ、ボイシーでこれまでよく語ってきたのは、まあ、正論っていうのは、理想論っていうのは重要なんだけど、点点点みたいな話はよくしてきたわけですよね。いや、正論とか理想論は僕も好きだし、正しいことが何なのかっていうのを突き詰めるのは僕も大好きなんだけれど、それじゃあいけないよねっていう時も多々あるわけですよ。だから僕はとはいえさっていう言葉をよく使うんだけど、正論はこうなんだよね。みんなこれをやるべきなんだよね。とはいえ、でもできないことってあるよねっていう、この配慮というかなんというかね、余白の部分っていうのはとても重要なんですね。なので、まあ正論とか理想論っていうのをこう貫き通す瞬間と貫き通しちゃいけない瞬間っていうのを、まあ、しっかりと理解しなきゃいけないよなと思います。まあ、ただそれはケースバイケースだからね、自分で想像しながら考えていかなきゃいけないわけですけど、でもね、まあ考えれば考えるほど、正論を貫き通していい瞬間ってあんまりないよなって思いますね。まあ日常で、まあ特に家庭とかの場合はね、家庭内だったら、まあ、正論はそうなんだけどとはいえさっていう話がもうほぼ全てじゃないですか。で、まあ厳しいところに行けば行くほど正論で戦うことになっていくんだけれど、まあ仕事だったとしてもね、まあ例えば会社内の組織運営、コミュニティ運営という意味では、まあ正論、理想論を振りかざさなきゃいけない時もあるけれど、でもまあ振りかざすよりもとはいえさっていう方が、まあ僕は多いんだろうなと思います。ただ一つ間違いなく正論一辺倒で言ってほしいのはやっぱり政治だよねって思うわけですね。これはね、昨日僕もなかなか厳しい話をしたんですけど、石破さんの話とかね、補正予算、財務省の話したんだけれど、まああれは理想なんですよね。そして正論なんですよね。いや、とはいえね、できないんだよねっていう気持ちはわかります。できるんだったら、まあ、この30年はなかったわけだからね、もっと早く、その、組織として、いびつなものっていうのは解体されていったでしょうし、できないのはわかってるんですよ。でも、できないんで、終わっちゃったら、この国に未来はないんですよね。で、この正論を押し通すとき、押し通さないときっていうのを考えるようになった。まあ、考えるようになったというか、まあ、今日言語化しようかなって思ったきっかけかもしれない。それは、以前ね、アベマで、お話をしたとき、うん、まあコメンテーターとしてね、コーナーのゲストとして出たときにお話ししたときなんですよね。で、そのときは、衆議院議員の方が2、3名いた回で、消費税減税の話だったから、まあとにかく政策論、税金の政策論について話してたんですよ。あの頃ね、立て続けに出演してたので、ちょっとどんな感じだったか覚えてないんですけど、ただ覚えているのはやっぱりこうとはいえできないですみたいなことを言う方が多かったんですよね。なので僕は最後の一言で、まあできないできないじゃなくてやるんだよみたいなことをね、あの政治家の皆さんに対してお前どの口が言ってんだバリにね言ったわけですよ。できないできないじゃ何も進まなくて抜本的改革をするんですよ。するために政治家になったんでしょみたいなことを言ったわけですよね。で、これを思い返して、で、後悔は一切なくて、思い返せば思い返すたびに、あの時のあの発言って間違ってなかったよなって思うんです。いや、僕が言うか、ね、言うかどうかは別としてね。で、お前が言うなっていうのはまあ別として、でも誰かが言わなきゃいけないし、誰かがやらなきゃいけない。正論を振りかざす、正論、理想論を突き通さなきゃいけない瞬間っていうのは、やっぱりあるんだろうなって思います。それはなんかこう、コミュニティが大きくなればなるほど、その瞬間が、あるような気がしていて、で、コミュニティの最大のサイズっていうのはおそらく国家ですから、国家運営においては、とはいえさとかね、そんなこと言ってる場合じゃないんですよね。でも、国家運営の中で、永田町霞が関の中で出てきた言葉に忖度という言葉があるわけです。まあ辞書にはね、忖度という言葉は昔からあったし、昔からある熟語なんだけれど、スポットライトを浴びたのは政治のおかげですよね。 だからやっぱりそこがなんか日本の甘さなんだろうなと。配慮をすることができる人が多いし、非常に気を配ることをね、良しとする文化があるし、まあ、おもてなしっていうね、言葉が東京五輪招致決まった時にね、有名になりましたが、まあ、日本において非常に素敵な文化だと思うんですよね。配慮できる人、おもてなしができる人。で、それは想像力が高いから、それゆえにできることだと思うんですよ。理想を突き通す、正論を振りかざす。まあ、その瞬間はうまくいっているかもしれないけれど、でもそれで痛みを伴う人がいるかもしれない。この組織っていうのは少し歪になるかもしれない。辛い人がいるかもしれない。で、想像できるから正論を振りかざすだけではなく、とはいえ何をしようって考えるわけですよね。で、それは家庭内とか会社組織だったらやっぱり必要なことだと僕は思うんですよね。でも一方で政治っていうのはそうじゃないと思うんですよ。というか、まあそうじゃないと、まあこの30年40年が証明してるんじゃないかなと思います。想像力豊かな人たちがね、いろいろな想像をして、そして忖度をして運営してきた結果、まあ進まなかったじゃないですか、日本経済というのはね。だからまあそこは痛みを伴ってもね、しっかりとやるっていう覚悟を持った人が出てこないといけないんだろうなと思います。想像力が豊かというものをどこに使っているかっていうと、まあ、忖度の方にね、その想像力を使っちゃっていて、改革の方にやっぱりね、想像力を使わなきゃいけないんだろうなと。まあ、昨日とね、同じような話になってきましたが、正論を押し通す時ってね、あんまりないと思うんですよ。あんまりないと思うんだけれど、もしあるんだとすれば、やっぱり覚悟を決めて何かを推し進める時ですね。そして痛みが出たとしても、自分が痛んだとしてもやらなきゃいけない時っていうのは、まあ人生で何度かあると思います。まあそういう時にフルスロットルでいけるようにするためにもね、まあ日々の生活ではやっぱり正論と理想論、まあそれを確認しつつも、しっかりとね、想像力を働かせて、とはいえさっていうことをね、まあ僕は言っていきたいなと思います。まあそういうシーンの方が多いですしね、そしてそういうシーンでしっかりと想像力を働かせた方がね、まあなんかこう、コミュニティ、まあ最小単位は家族ですけど、コミュニティにしても、組織にしても、なんかこう円滑にね、なっていく気がするんですよね。それはなんか忖度とは違ってね。ただ一方で、こう自分自身に目を向けた時に、じゃあ正論一辺倒でいける瞬間ってあるのかなって思うと、まあないんですよね。あんまりなくて、正論とか理想論を振りかざす瞬間って考えれば考えるほど、あんまりないんですよ。まあ、それが良しとする瞬間がね。ただ、まあ、あるとすれば、自分だけで完結することですね。自分だけに目を向けて、自分に厳しくいくとき。まあ、僕の人生だと、一番自分に厳しかったのは、税理士試験を受けてる最中だったんですけど、まあ、そういうときってのは、もう正論だけで、自分に鞭を打つというね。まあ、そんな感じがいいのかなと、個人的には思います。まあ、この話がね、皆さんの参考になればいいなと思って今日話したわけですけど、なんかふわっとした話になりましたね。ということで、まあ、今日の話ね、聞いて、まあ、自分の中では、こういう瞬間に正論とか理想論を貫き通すべきだなと思ったというね、まあ、何か事例とかね、まあ、そういう瞬間があればコメント欄に書いていただければ、おお、そうかとね、まあ、僕も参考になると思いますから、ぜひぜひ書いてくれたらいいなと思います。まあ、僕の結論としてはやっぱ政治というかね、国家運営と、まあ、自分自身への厳しさ、まあ、それ以外っていうのはとはいえさっていう精神でね、いきたいなと思っています。さて最後にお知らせです。このチャンネルではプレミアムリスナー、今土日に放送してるんですが、まあ、放送だけではなくてね、プレミアムリスナー限定フォームというものを設けて、そこにいただいた質問、意見、相談などなど全部ね、おコーチが何かしら答えていくというようなことをやっています。なので、まあ、これね、しっかりと活用したいよという方は、ぜひプレミアムリスナー覗いてくれたら嬉しいです。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。